少し距離を取って取らせていただいてますので、マスクを外させていただきます。今日のステパノの説教からですね、実はモーセの話になってまいります。前回まで、ヤコブとその子供たち、特にヨセフ、その、最後の死とまた葬りについて、創世記の最後のところで学んだばかりでありますが、それから、何百年ということは確定できないんですけれども、出エジプトがいつあったかというのはいろんなこう説がありまして、一番早いのが1500年前後だったんではないかと、一番遅いのは300年代だったんではないかという、いろんな説があります。で、おそらくこのヤコブが死んだ時はですね、アブラハムの時代から考えると約200年前後経ってますので、最短で300年あるいは400年500年ではないかなと思います。このステパノはそれをこう400年というふうに言っております。すなわちイスラエルがこのカナンの地からエジプトに移住して400年間、経ってからのことがこの出エジプト記に書いてあるわけです。モーセが生まれた時という題で今日は説教させていただきます。モーセが生まれた時、年代は確定できないにしても、イスラエルの民は奴隷としてエジプトでこき使われ、いじめ抜かれていた時代であります。ですからモーセはいわば奴隷の子供として生まれて、またナイル川に捨てられたわけです。これは後で学びます。で、ステパノという人は本当に素晴らしい説教を殉教前にしてくださったんですけれども、このモーセの生涯をですね、3つに分けています。すなわち40歳まで、40年、最初の40年、それからその間はこれから少し説明しますが、モーセはナイル川に捨てられていたのを拾われて、エジプトの王ファラオ、パロですね、の娘の息子として、約40年間、このエジプトの栄華の中でですね、本当にこの何不自由のない、王子としての人生を送っていたわけですね。でけれども、その後で、これから学びますけれども、あるエジプト人を殺して、そしてこのモーセはそのエジプトからミディアンという東の国に、落ち延びていくというか、逃げていくわけであります。そこで40年間だったんですね。でその後で、シナイ山で神様の御声を聞いて、そして彼は立ち上がって同胞イスラエルの民をこの導く、それは80歳の時だった。そして彼は約束の地を前にして120歳の時に、このピスガの峰の上からですね、エリコや神が与えた約束の地を見ながら、息を引き取っていった。そしてその後、彼の弟子であったヨシアが後を継いでいくっていうストーリーになっているわけです。大体お分かりになったですか。40年40年40年というふうに、 ステパノは区切って語っております。それでは、短く学びたいと思います。さて神がアブラハムになされた約束の時が近づくに従ってと、ステパノは語っております。これから読むところはほとんどこう出エジプト記の第一章あるいは第二章のところでございます。神様にがアブラハムになされた約束は、まあ、これは創世記第15章に書いてありまして、こう書いてあります。主はアブラハムにさらに、まあ、子供をたくさん与えるということとさらに約束の地を与えると言われました。また主は言われた。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり400年間奴隷として苦しめられる。400年間奴隷として苦しめられる。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。こう創世記には記されています。民はエジプトで大いに増え、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトに起こる時まで続きました。この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの先祖を苦しめて幼子を捨てさせ生かしておけないようにしましたと、まあ、ステパノはまとめて語っております。詳しくは出エジプト記の1章16節を見ますと、エジプトの王はヘブル人の助産婦ですね、その頃も助産婦がいたわけで、助産婦たちにヘブル人の女の出産を助けるとき、産み台の上を見て、もし男の子なら殺さなければならない、女の子なら生かしておけと、まあ、命令したわけですね。エジプトのファラオが。モーセが生まれたのはこのような時でした。つまりイスラエル人が奴隷であったそういう時に、この奴隷の子としてモーセはエジプトで生まれたわけです。皆さんご自分がお生まれになった、まあ、時は自分が生まれた時をこう自覚している方は少ないと思いますけれども、まあ、歴史的に調べればどういう時代であったかっていうことはお分かりになりますね。ちょっとご協力をいただきたいんですけれども、いわゆる太平洋戦争、まあ、第二次世界大戦となると、まあ、ドイツがまあ、ヒトラーですねのところから数えますので、ちょっと前になるんですけど、いわゆる太平洋戦争、日本が真珠湾攻撃をして、そして始まったと言われている昭和16年から昭和20年までのその戦争について記憶のある人、ちょっと手を挙げていた。ちゃんと挙げてください。私もちょびっとあるんですけど、ない方はきっとお若い方なんですよね。それ以下あるいは小さい時の記憶はあまりないという方だと思いますけども、私は昭和16年の11月生まれで、太平洋戦争が始まる、まあ、数週間前に、東京で生まれました。その時の記憶はもちろんないんですけれども、でもいくつかの記憶があって、そのうちの一つはおそらく3歳ぐらいだと思うんですけど、まあ、昭和20年の、まあ、1945年の東京大空襲の時だったのかなと というふうに思います。小石川というところに住んでおりました、まあ、大塚ですね、 あの辺りもきっと遊んでたと思うんですけども、こうみんなで遊んでいた子どもたちが遊んでいた時にですね、こう赤々とこうあの東京都心の方ですねがこう空が赤くなっているのが見えて、誰か男の子がですね空襲でやられたという叫んでいた、まあ、そういう記憶はあるんですね。まあ、東京大空襲の時だったのかなと今になってみれば、まあ、私としては思っているんですけど、まあ、その後ですね、こう北海道に疎開いたしまして、そしてまあ、あの北海道で小学校2年生の時までいたんですね。まあ、そういう生まれとまた幼い時を過ごしました。モーセが生まれたのはこういう時であったと言われています。彼はすなわちモーセは神の目にかなった可愛い子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをファラオの娘が拾い上げ自分の子として育てました。まあ可愛い子だった、神の目にかなった、まあ霊的な意味でも生まれながらにして霊的なものを持っていたんでしょうか。出エジプト記の 2章を読みますとこう書いてあります。しかしそれ以上隠しきれなくなり、3ヶ月隠してたんですけれども、それ以上隠しきれなくなり、その子のためにモーセのためにパピルスの籠を取り、それに歴青と樹脂を塗ってその子を中に入れ、ナイル川の岸の 足の茂みの中に置いた。パピルスですね、まあ、ペーパーの語源になっている言葉ですけれども、エジプトではパピルスに、まあ、このいろんな文章文字を書いていたわけですね、まあ、それで作ったこの籠、そのままですとこう染み込んで水が染み込んできますので、それにこうコルタールみたいなものをですね、そういうこのいや樹脂を塗って、そしてその籠の中に、モーセを、生まれて3ヶ月のモーセを入れて、そしてナイル川のところに行って、そして葦の茂みのところは流れがそんなに激しくないわけですし、そんなに目に留まらないところなので、まあ最後の希望を抱きながら、母親のヨケベデという人ですけれども、モーセをこう手放したわけですね。3歳のモーセをナイル川にの葦の茂みに籠に入れて置いたわけです。その時にその子の姉、すなわちミリアムという名前ですが、そのモーセがどうなるかと思って、まあ、隠れたところで、離れたところでこう、まあ、そっと見ていたね。でそうするとそこにこうファラオのパロの娘が水浴びに来ました。で、まあ、付き人たちはね、まあ、土手っていうかその川岸のところをこう行ったり来たりして、こう変な人が現れないようにということで、見張っていたんだろうと思いますけども、このファラオの娘はふと見るとそこに葦の茂みの中に籠があるのを見つけたわけです。これも不思議なことですよね。そしてあそこに籠があるけれども何が入ってるのかわからないけれども、取ってきなさいと召使いの女を使わして持ってこさせたわけです。それを開けてみると、なんとそこには 男の子の赤ちゃんですね、が泣いていた。彼女はその子をかわいそうに思った。このファラオの娘ですよ、が男の子だったら殺してしまえと命令したファラオの娘が、この男の子赤ちゃんを見てかわいそうに思った。そしてこれはヘブル人の子供ですと言いました。そしてその時このミリアムというモーセのお姉さんは機転を利かしてさっと言ってですね、そして私が言ってあなた様にヘブル人の中からウバを一人呼んでまいりましょうか、あなた様に代わってその子に乳を飲ませるために。ファラオの娘が行ってきておくれと言ったので、少女は行き、その子の母、モーセの実の母を連れてきた、乳母として連れてきたわけです。ファラオの娘は母親に言った、この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください、私が賃金を払いましょう。それでその子を引き取って乳を飲ませたと書いてあります。なんと本来ならばもうナイル川にで、まあ、水かさが増えてきたら流されてそのまま死んでいたかもしれないモーセ、このファラオの娘の目に留まって、そしてその娘は哀れに思った、かわいそうに思った。そして、まあ、このヘブル人の乳母を実は母親に預けたわけですね。そしてある程度もう乳を飲まなくてもいい年齢になった時に、この男の子は、ファラオの娘のところに連れて行かれるわけです。こうしてこの子、すなわち後にモーセと言われるこの子は、ファラオの娘の子として守られて、そして実の母親に育てられ、貧しい奴隷であった母親には賃金まで払われた。さらにこの子が大きくなるまで母親のもとで育ち、母親を通して幼い子供に、母はヨケベではおそらく私たちはエジプト人ではなくヘブル人なんだよ、イスラエル民族なんだよ、私たちはアブラハム、イサク、ヤコブの神を信じているのよ、そして神がアブラハムに約束されたその約束の地にいつかはこのエジプトから出て、そこに私たちは帰るんだよ、そういう話をモーセにしたに違いないと思うんですね。王女の息子になりました。そしてその王女は、パロの娘はその子をモーセ、モシェと名付けたのです。親ではなく、まあ、養子に取ったその養母ですね、が、彼女は水の中から私がこの子を引き出したから、このモシェというのはマシャーというこの言葉の変化した言葉で、マシャーというのは引き出すという意味なんです。やがてこのモーセはその名の通り80歳になった時に立ち上がって神の召しを証明を受けて、200万人とも言われるこのイスラエルの民を引き出して エジプトから約束の地にまでこう40年間導いていく、そういう使命が与えられていたということですね。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも行いにも力がありました。その当時のエジプトはもう文化の中心であります。まあ、皆さんエジプトというとこうね、ピラミッドとかスフィンクスとか砂漠とかそのぐらいしか、ごめんなさ い私もちゃん通過したことはありますけども、ちゃんと見たことはないので、なんとも今はそんなことはないんですね。でも昔からエジプトはその世界の中心地でもあったわけです。ですからそこでやがて王になるかもしれない王子として、モーセはあらゆる学問を学んだ。そして言葉にも行いにも力があった。知識、知能、また言葉遣い、そしてまあおそらく行いという中にはこのまあ戦いをする、敵と戦うその戦士としての力、知恵も入っていたんじゃないかと、まあ、推測できます。このように言葉にも行いにも力があったこのモーセですけれども、彼は先ほどから申し上げているように80歳にして荒野を歩いたわけですよね。で、200万人近くの人たちをこう導いたわけです。そのリーダーとしての良き備えとなった、この学問をすること、エジプトで学んだこと、また家来たちをこう指導したこと、そういう一つ一つのことが良き備えとなったに違いありません。まあ、ここにお子さんたちが今日おられないのは残念なんですけど、なんで勉強するんだと、なんて勉強しなくちゃいけないんだと、なんで学校なんかに行かなくちゃいけないんだと、まあ、思ったことはないですか皆さん。勉強大好きって人はまあ別ですけども、いやいやながらこう親に言われてやって、これが一体何の役に立つんだと思ったかもしれないんですけれども、私たちがもちろん、まあ、ミッションスクールでなければ、学びというのはミッションスクールでもそういう聖書のことばっかり学んでるわけではありませんので、まあいろんな言葉や数学や、社会の様子を知るための勉強や、また理科などその他スポーツなどさまざまな訓練を私たちは学校で受けます。あるいは音楽や美術やその他の芸術も身につけていきます。これはクリスチャンとして無駄ではない。神様にお仕えし、人々にお仕えし、どういう立場で使えるかは別としても、それぞれいろいろあったとしても、そのところで学んだことは神様の摂理の中で学んでいるので、必ずあなたが今なさっているお仕事や、またボランティアや、また愛の行為、そこにこう身を結んでいくものなんだというふうに私は信じております。このあとですね、まあ、聖書に書いてありますけれども、モーセが40歳になった時、自分の同胞であるイスラエルの子らを顧みる思いがその心に起こりました。40歳というのは一つの人生のこう転換期なんですよね。40代というのは。でモーセはそれまでは 食べたいものを食べ、着たいものを着、行きたいところに行き、何でもこう召使いがやってくれるような恵まれたところで、まあ、学問もさせていただいた。しかしこの40歳の時に一つの事件が起こりました。モーセの心にこれでいいのか、このまま自分はここにいていいのかという思いがあったに違いありません。起こってきたに違いありません。そういう中である日、まあ、外に出てみると、そこでこのエジプト人がヘブル人をいじめている姿を見て、彼はカッとなったんでしょうか。そのエジプト人を殺して砂の中に埋めてしまいます。その翌日、今度はヘブル人同士が争っているのを見て、モーセはいさめます。あなた方は仲間だろう、同じ民族なのになんで喧嘩するんだと、争うんだと言った時に、こういじめていた側の人がですね、お前は昨日エジプト人を殺しただろうと、そのように俺も殺す気かとこう迫るわけですね。でモーセはそれを知って、このミディアンの地に逃げていくっていうか、身を隠していくわけです。モーセは自分の手によって神が同胞に救いを与えようとしておられることをみんなが、すなわちヘブル人が理解してくれると思っていましたが、彼らは理解しませんでした。そのようにステパノは説教しています。最後にヘブル人への手紙第11章を、11章24節から27節をお読みして説教を終わりたいと思います。信仰によってモーセは成人した時にファラオの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストの家に受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからでした。信仰によって彼は王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして忍び通したのです。まあ、このヘブル人への手紙の著者の方がですね、モーセの行動についてその心の中にある信仰を見て、この、まあ、いわばモーセにとってありがたい解釈をしてくださっているんです。だからモーセの中にもちろん恐れはあったと思うんですね。人殺しをしてしまったというこう後悔もあったかもしれません。でもそういう中で神様はこのモーセにやがてこのイスラエルの民を救い出す使命を与えるために40年間エジプトから離し、そしてそこで結婚し子供を2人設けるわけですね。でそして80歳の時にこう神様から行け、我が民を救うのだという、そういうメッシをいただくんです。私は高校生時代にですね、男性の男子校でしたけれども、男性合唱団に入ってまして、その時にニグロスピリチュアル、すなわち黒人霊歌というのをこう歌いました。でゴーダン・モーゼス Let my people go という、英語で歌ったんです。 Let my people go、有名な歌ですから皆さんご存知だと思いますね。 それを歌ったんですけど、その時は意味は全くわからなかった。もう聖書を読んでなかったからですね。そのようにして、誰がお前を指導者に立てたんだと文句を言われて理解されなかったモーセが、その40年後に神様から、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、と、お前はエジプトに行って私の民を救い出すんだ、私はお前と共にいる、それが私がお前を召し出した印である、と、行けモーセと語られて、この民を導いていくわけですね。私たちももちろんモーセのような人生を送るとは限らないんですけれども、私たちにとって若い時代と、また中年の頃と、そしてまあ人生のこう後半を過ぎてですね、最後の40年に差し掛かっている人もいると思うんです。私もそうかもしれないと思ってますけども、あなたの人生のこうストーリー、いつどんな時にどこで生まれたのか、どういう少年少女だったのか、どういう学問を受けたのか、どういう友人と友達になったのか、どういう先生に感銘したのか、そしてどういう仕事をするようになったのか、どういう人と結婚したのか、そしてどのようにして私たちは年を取ってきたのか、その自分の人生、それこそ本当にこう全体を見るようにして、このモーセの生涯と重なり合わせて、私たちは自分の人生をこう振り返って、そこにモーセはマシャー引き出すっていう証明をいただいたわけですけれども、私たちもそれぞれに一人一人が違うと思うんです。伝道者だけ証明をいただいているんではありません。お一人お一人にこの世に生まれたこう果たすべき使命が、証明が与えられている。それをですね、しっかりとこう見据えて、そしてまあ今何歳まで生かしていただけるかお互いに分かりませんけども、その道をですね、私たちは行けモーセ、民を救うのだと語りかけられたように、あなたにも今朝神様は語りかけているんではないでしょうか。一言お祈りをしたいと思います。父なる神様、今からおそらく3500年も前の出来事です。その時代に生きたモーセという人物、彼を通して神様が奴隷であったイスラエルの民をエジプトから約束の地に導こうとされました。モーセは決して勇敢な、何も疑わない強い人間であったわけではありません。彼も弱さがありました。人殺しもしました。逃げました。でもそのようなモーセを神様はご訓練くださり、導いてくださって、民を救い出すためにお持ちくださったことを学びました。私たちもまた弱い、失敗の多い、罪の多い人間ですけれども、神様、あなたは私たちを信頼してくださり、神様のご計画の中で導き出してくださって、そして神様の御業のために用いてくださることを信じて祈って、また私たちの生涯の意味を本当に教えていただきたく思います。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。